今回は、じらしのテクニックを使えということでお話します。じらされると興奮しませんかということです。じらされるっていうのはよく、恋愛とかと例えられることがありますよね。何でもこう人の感情が動くとかいうのは興奮すると、行動に起こせるというか、どうしてもこういろんなことをこう試みるきっかけになりますよね。モチベーションというのはそのじらされるということと、関係があると思うんですね。このモチベーションの根源というのはこの自分を追い込むことですね。徹底的にじらすことかもしれません。急かされるとかせつかれる、せき立てられる、追われるようにする、そして焦燥感に苛まれる。特にその次元とかあると、ものすごく興奮したりとかしますよね。期限があってそれまでに何かしなきゃいけないとか、じらしのテクニックっていうのも少し違うかもしれませんけども、どうしてもこう手に入れたいとかいうのをなかなか手が届かない、期限まで間に合いそうもないとか、そういうなんていうか、緊迫したなんていうか環境というかものもそのじらしのテクニックの一つかもしれませんね。例えば恋愛、先ほど最初に恋愛の話しましたけども、恋愛ではそのよく男が誘って女がじらすということがありますよね。でそしてじらされた男は何とかその彼女のことを落とそうとさらに燃え上がると、ゲームですよね。そういうのがこう、なんていうかドーパミンというかそんなものが出て、こうなんかこう充足感とかそういった感じを楽しむところに、なんていうか、ポイントがあるというふうに思います。そういった意味では最初、じらされると興奮しませんかっていう、お話しましたけども、なぜ恋というものがじらされると燃えるのかということと共通しますよね。じらされると燃える人間の生理を、心理学では認知的不協和音と呼びますと。認知的不協和音、難しい言葉ですよね。要するに、じらされるとこう ものすごく燃えてそのモチベーションが上がっていく、そういった仕組みというかこう、プロセスというかそういったものをこう意識して使うと何でもこう取り組んだ時に向上するというか、物覚えも早くなったりとか、特にその、恋愛っていうのは言語というか外国を学ぶのにはその恋愛を使うといいよっていうのは、なんとか彼女を落とそうとしていろんな言葉を探したりとか、そういう、勉強がはかどるんでしょうね。それも一つのなんかこう要素かもしれませんね。人間はその不快なことがあるとそれを解消しようとして自らを偽ってでもその状態を快適だと思い込もうとする。快適だ、今の状態がもう素晴らしい快適だっていう、コンフォートゾーンという言葉も難しい言葉でありますけども、作話というふうにも言いますね。作り話をして自分を納得させる、これがなんかこう、認知的不協和音という言葉と少し合うというか合致しますですかね。例えばそのイソップ童話の酸っぱいブドウという話がありますけども、キツネが美味しそうなブドウを見つけて取ろうとするんですけども、高いところにあって取れないと。であまりの悔しさにキツネは、どうせ酸っぱいに違いないと思い込もうとする。諦めるということですよね。だから諦めるのとそのどうしてもこう手に入れるんだってい こう覚悟というか信念を持つのとはえらい違いということですよ。話を戻すと、つまりこう恋愛に戻すと振り向いてくれないじらされた状態も男性はこう自分をごまかすことで解消してしまうということですね。そういった意味ではいろんなものを諦めて、それ諦め癖っていうのはあるかもしれませんね。なのでこういうなんていうかテクニックとして考えてこう何でも取り組んでいくと、こうモチベーションを持続できるような、仕組み作りというかですよね。だから手に入れてしまうとこうなんていうかそこでおしまいなので、何でもこう手に入れるまで頑張ろうとする気持ちを こう感情をこうキープするようなテクニックというのは地らしのテクニックと言います。なのでまあその女性っていうのはいろいろ、戻すとですね、ただ地らされている女性をこう尻があるじゃないとか品があるなどと勝手に良い方に解釈してより燃えてしまうという、これがまあ先ほど男性の、恋愛感情ですよね。でこれは恋愛だけでなくて、人間は苦労して手に入れたものほど価値が高いと思い込むとする傾向にあるということです。時間かけていろんなこうやっていくうちに、継続して手に入れたものっていうのはどうしてもこう、価値を高くしていく。なので何でもこう一瞬でできてしまうということに価値がこう低いんですよね。なのでいろんなテクニックとかマインドセットとかいろいろこう学ぶんですけど、学んだ先生に対してものすごくこうピンポイントで教えてくれてるんですけども、なんていうか即効性があるものほど価値が低くなってきますよね。でもいろんなこうテクニックとか学びっていうのはこう歴史があって文化にもなってますよね。そういったものがこう積み重なっていってどんどんこう向上しているんですけども、今じゃ当たり前のことも昔ではすごく苦労したということが数多くありますけども、当たり前と思わなくて次々と考えていくっていう考え方の癖をつけていく必要もあると思いますね。その話がまた戻りますけど、男性はその焦らされた挙句やっとゲットしたという恋人をかけがえのない存在と感じてしまうという今話したようなことですね。なので長くこう時間かけて落とした彼女ほど大事にするという傾向にありますよね。だからいきなり会ってなんていうかもうなんていうかね寝てしまうっていうのはこうなんていうか男としては楽しくないのかもしれませんよね。だから自分にこう軸を持って何が目的かとかどうその彼女と過ごしたいかっていうのをこうきちんとしてその信念というかポリシーというかそういったものがないと恋愛っていうのも楽しめないのかもしれませんね。恋愛だけじゃなくて仕事についてもこういったことがうまくできる人っていうのはこういった仕組みをね体感してこううまく実行に移してるんでしょうね。なのでこの認知的不協和音っていう言葉を知っただけでもそのいろんなことに応用できますよね。夢目標達成のために応用するとか、いろんなことで仕事でも何でもそうですけどもやらなきゃいけないことをやる気がないとかモチベーション上がらないってことで悩んでる方はこういった認知的不協和音という言葉を今の地らしのテクニックとして考えていくといろんなことに悩まなくなるというかそのことにこう、邁進できるとか鼓舞できるとかいうことができると思います。そういったなんていうか、やる気が出ないんだとか、どうしようかとかいうのをこう解消するためにこういろんなこうやりたいことというかいうのをこう手に入れたいものをこう少し、なんていうかな、じらしていく。そのためにはこれをしなきゃいけないというのを落とし込んでいって一つ一つこう達成していくとその一つ一つの達成がなんていうかこう自分のこう感情に落とし込んできて、どんどんいろんなことをあなたがやりたいことが、どんどんはかどっていくように思います。今回は地らしのテクニックを使えということでお話ししました。ありがとうございました。